前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会は9月定例会の真っ最中でございます。コロナ関連の補正予算、そして、令和2年度の決算というのもこの議会中に審議をしていきますので、ぜひこちらもご注目ください。それでは本日の前向きの議会劇場のゲストです。本日は沖縄再建回収サービス代表取締役社長の宮城博さんをお迎えしました。宮城さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、実は高校の同級生。
そうですね。
本当に、はい、それ卒業以来ぶりですね。
そうですね、はい、学校で見かけて、大学もね、
ああ、はいはいはい、
一緒ですけども、それ以来なんか見かけることはあっても、なかなかお話する機会もなかったので
、ね、はい、回り回って琉大の法科大学院経由で、
ね、そうですね、
久しぶりにお目にかかりました。新聞等で今年の新聞の新年号とかですかね、はい、企業の社長さんたちが抱負を語る、はい、あれを読んで感動しまして、
ありがとうございます。
はい、お会いしに伺いました。うん、今日は夜お話を聞かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、宮城さん、再建回収サービスって聞くと、なんだかこの一般の人からすると取り立て屋さんなのかなって、すごく怖いイメージなんですけど。
そうですね、よく名刺をですね、やっぱり出すと、今日もね先ほどございましたけれども、沖縄再建回収サービス、もうその再建回収っていう名がついてるだけで皆さんちょっとビクッとされるんですけれども、はい、まあ、実はこの再建回収っていうのはですね、意外にそういうね、皆さんが抱いてる怖いものではないということでですね、はい、非常に夢と誇りのある事業かなというふうに私は思ってまして、はい、まあ、ちょっと事業の説明というかね、
はい、教えてください。
させていただければと思います。まあ、実はこの再建回収というのはですね、もともと弁護士さんしかできない業務でして、うんうん、まあ、他のですね、他社からの再建の委託を受けて、もしくは譲り受けて再建回収をするというのはですね、弁護士さんしかできなかったんですね。うん、で、それをやはりちょうどバブル崩壊後ですかね、その不良再建がかなり、はい、喫緊の課題になった時にですね、うん、弁護士さんの手だけではちょっとなかなかできないということで、うん、もうこの問題が大きすぎてですね、うんうん、それをある法律ができまして、まあ、これはサービサー法という法律なんですけれども、はい、またこれがね、ちょっとお堅い名前で、うん、再建管理回収に関する特別措置法という、うん、ちょっと長い名称なんですけれども、はい、まあ、これができまして、この、法律が施行されまして、まあ、法務大臣の許可を受けた、会社、株式会社に対しては、この再建回収を、OK できるような、うん、体制にしようということですね。うん、今、全国でそのサービスさんの許可を受けた、はい、会社が120社余りありまして、はい、我々はこの法律が施行された平成11年に、うん、11月11日に許可を受けまして、まあ、26番目ですけれども、はい、そこからまた再建回収業務を、始めているというところでございます。まあ、ただこれですね、やはり今我々の株主に構成にちょっとですね、はい、特徴がありまして、県内の金融機関さん、すべて出資いただいているということで、はい、まあ、琉球銀行さんであったり、沖縄銀行、沖縄開放銀行、はい、JA さん、はい、大同火災さん、まあ、JF ですね、と、いったような県内の金融機関が、はい、すべて出資してですね、いただいている会社でございます。
まあ、回収、はい、うん、いいですか。はい、再建回収って分かりやすく言うと、借金とか、
まあ、そうですね、
の、はい、を返せないでいる人とか、返さない人から回収するっていう、う
ん、まあ、まさしくその通りですね。はい、まあ、ただ返せなくなっているお客様、うん、まあ、金融機関さんで借り入れをするということで、うん、返せなくなったお客様とかですね、うん、問題があってお支払いが今滞っている方々っていう債権をですね、我々取り扱っているんですけれども、うん、 まあ、実は何らかの、ね、事情があってお客様も今お支払いができないということでございますので、はい、我々の会社の方でですね、そういった相談を受けながら現実的な解決を目指していくというところになります。ですから我々のモットーにしているのはカウンセリングマインドということでですね、うん、キーワードにしてですね、はい、お客様の抱えたいろんな事情、そして今の現状からですね、うん、はい、お支払いいただけるのかっていうところと、またどれだけお支払いができるのか、うん、トータル的な問題ですねを解決していくということで、まあ、親身に相談に乗って最終的にこの債務、うん、まあ、借り入れなり、まあ、先ほどの借金という、うん、ありましたけれども、こういったことを解決していくという、うん、まさしくカウンセリングというところをですね、を生かしながら進めているというところです、
は
い、
その寄り添って解決を一緒にしていこうというところですね、はい、そうですね、はい、なるほど、この宮城さんということは、先ほど簡単に借金ということを例にお話をしましたけれども、うん、これは民間同士の問題だけですか、それとも公も関わってくる。
そうですね、今金融機関さんの債権、まあ、リースとかクレジット会社の債権も取り扱いをしてますけれども、うん、まあ、自治体の債権もですね今取り扱いを、はい、しておりまして、うん、まあ、例えば、公営住宅の家賃ですとか、はい、保育料、うん、こういったものもですね債権としては取り扱いをしております。
議会にも上がってくるんですが、はい、でその本当に生活のやりくりに困ってなかなか払えない方々には、うん、寄り添う形で、いただけるものはいただいてくださいねと、まあ、議会の中でも、ね、いろんな議論があるんですが、はい、そこの現場とかの扱ってらっしゃる、
うん、そうですね、やはり先ほど申し上げました通り、うん、お客様にはいろんな事情があってですね、うん、こういう状態にお支払いができない状態、うん、悩んでいる状態がありますので、まあ、それを、相談をしながらですね、うん、一緒に解決をしていく、そして我々が、債権者、要するに金融機関とかですね、はい、自治体様の間に立って、これを解決していくっていうご提案をさせていただいているというような内容になりますね。
うん、沖縄の特徴的なものっていうのはありますか。
まあ、沖縄に限ってということになるか分かりませんが、うん、やはりお客様というのは意外にですね、もう債務観念というのはずっと持っています、うん、かなり、まあ、沖縄の方というのは特徴なんでしょうね、やっぱりこの債務観念は、かなり持っていると、
払わないといけない
と、はい、ずっと心配されてるんですね、うん、払わないといけないとは思っても払えないと、うん、ただやっぱりこの事情をなかなか説明できなくてですね、うん、困っているということで抱えてますので、いろいろご相談に乗ればですね、この解決に導けるっていうところもあります、うん、お互いに相談をしながらですね、まあ、心の今までの負担を軽くできるっていうところもありますので、はい、はい、まあ、そういった形で我々も今業務を進めているというところですね。
なるほどですね、はい、もともと弁護士さんしかできなかった債権の回収をするサービスということですけども、はい、ということはやっぱり弁護士さんや法的な知識というのがまた深く関わってくる。
そうですね、まあ、一番求められるのはもともと弁護士さんしかできないということですので、うん、弁護士と同等な法令遵守というところですね、うん、が求められますし、やはりこういった債務を解決する上では専門的ないろんな知識が必要でして、はい、まあ、そういった意味ではですね、我々も、人材育成のところにかなり力を入れておりまして、うん、まあ、資格を取る、まあ、はい、例えば司法試験の、受験もそうなんですけれども、はい、もうそういった相手方が企業の場合もありますので、まあ、そういった中小企業診断士の資格ですとかですね、こういったものも推奨してかなり人材育成には力を入れております、うん、まあ、特に今、国家資格チャレンジ支援制度ということでですね、はい、社内に設けていまして、はい、もうこれはS ランクから E ランクというふうに分けてますけれども、うん、各資格の、ランクによって、まあ、こういった推奨をしてですね、まあ、こういった、受講料とか、まあ、渡航費ですね、受験料すべて会社が、持つということでとります。なかなかこの人材育成ってですね、はい、まあ、やりたいっていう会社も結構あるんですが、我々はこの人材育成に本気で取り組もうじゃないかというところで今取り組んでまして、うん、まあ、例えば、先ほどの、まあ、費用の問題、はい、もございますけれども、まあ、SD 休暇といいまして、セルフディベロップ、ディベロップメント休暇っていうのもありましてですね、はい、資格のランクによってまあ、勉強に専念する費用、
すごいですね、
休暇としてですね、与えるというような 制度も作っております。
へえ、いやなかなかあの沖縄はあの中小零細企業が多いから、うん、ということもあるかもしれないんですが、うん、あのどうしても即戦力ということを、うん、あの求める向きがあるのかな、うん、それももちろん大事なんですけども、人材育成をすることによって、本人だけではなくてゆくゆくは会社のメリットにもねなる。
そうです ね
社会的な、
はい、我々 の企業理念もうちょっと触れさせていただきたいんですが、うん、
はい、ぜひ、
まあ、実はあのこの企業理念の中にですね、我々が目標とするところというのは人を作り人に寄り添い、うん、社会に役立つというフレーズがありましてですね、やはりまずは、まあ、経営の一番最大の資源は人材だろうと、まず人を作っていくということですね、うん、で人に寄り添える人間を作っていく、はい、人を作るということですね。そして最終的にはこういうメンバーが集まって社会に役立てるような組織を作っていくということで考えております。まあ、人を作り人に寄り添い社会に役立つ、はい、そのスタートとしてこの人材育成というところにですね、まず力を入れたいというところであります。
はい、なかなか個人があの頑張って資格も、ね、スキルアップしたくてもなかなか時間もまたあの、組織の中でも理解してもらえなかったりとかっていうのもありますからね、はい、ぜひあの那覇市やいろんなところで、うん、こういった制度取り入れていただきたいと思うんですが、はい、今社員は、皆さん、何名ぐらい？
78名になりましたですかね。
78名、うん、でどういった資格にチャレンジされてるんですかね。
今はですね、まあ、チャレンジしている資格、まずはあの保有資格なんですけれども、うん、やはり我々 の育成チャレンジの中でですね、実はあの司法試験の合格者も1名、出しましてですね、
すごい、
まあ、これも、法科大学院を、うん、卒業するということで我々の方で、採用してですね、
はい、
まあ、職務を一部、この勉強時間に当てながらですね、はい、支援をして、うん、社員として採用した上で、この司法試験をクリアしたという社員も出ております。
すごいシステムだ。
まあ、今またこの司法試験にもですね、はい、チャレンジしている、メンバーもおりましてですね、今年結果待ちということでかなり期待をしているところでありますけれども、まあ、その他にも今、社内にはですね、弁護士が、まあ、2名おりましてですね、はい、まあ、1人は採用という形ですけれども、まあ、2名おります。で中小企業診断士も今2名おりまして、はい、まあ、そういった資格保有を、資格の保有をしているメンバーがですね、かなり業務に、活躍しているということで、まあ、今さらにあの国家資格のですね、この専門の、はい、知識がやっぱり必要な、業態でありますので、この専門家育成3カ年計画っていうのを今、はい、出しておりまして、いや人数もですね、この試験、例えば司法試験だったら何名、何名あのそれぞれこの各資格に何名というような形で設定をしてですね、はい、3カ年でまた新たな人材育成でですね、社会に役立つ、人材を作ろうじゃないかということで取り組んでおります。
素晴らしいですね。じゃあもう社員の皆さんも、まあ、お互い切磋琢磨しながら非常にやる気もアップしていくんじゃないですかね、
はい、うん、まあ、誰か一人がこう始めていくと、うん、結構伝播してですね、うん、私もという感じでですね、うん、まあ、この資格にチャレンジするメンバーが増えて、
はい、
まあ、それが仕事のね、あの一助になるということで、うん、まあ、かなりここは充実しているところかなというふうに思っております。
はい、ちょっとあの、再びご縁をつないでいただいた琉球大学の法科大学院の話も、はい、させていただきたいんですけども、はい、まあ、新聞にも、ね、記事も掲載された、うん、先ほどあのお話のあった沖縄サービスは夢応援奨学金という制度ですね、はい、やはりあの、司法試験目指すで大学院での勉強だけでもかなりハードなんですが、あのなかなかあの一生懸命頑張って弁護士資格取れた方は、うん、まだいいんですけど、うん、あのそあの実力は相応にありながらお仕事を まず弁護士の資格を取れなかったという方も、うん、あ の就職先というのもですね、はい、いろいろ大学院の課題でもあって、それだけ の、うん、あのリーガルマインドを身につけた人材というのは非常に、はい、あの活躍をしていただきたいんですけど、うん、どうですか、その働きながらその司法試験を目指すっていう、あの本当に夢のような、うん、あの制度なんですが、
はい、
ご覧になっていていかがでしたか。
まあ、この奨学金の件ですね、
はい、何名ぐらい今までこれ活用されて、
まあ、今年で3名ですね、はい、
うん、
ちょうど我々が今あの22周年、
うん、
実は今週の月曜日に、
はい、
迎えましてですね、ちょうど20周年を機に この、はい、CSR 活動の一環としてですね、夢応援奨学金ということで、させていただいております。それから、3年経ちまして3年目ですので、まあ、今3名の方に利用していただいているということになります。やはりこのやっぱりリーガルマインドを持った方々がですね、やっぱり社会で活躍する、まあ、よければ、ね、我々の会社にもまた、はい、関係してですね、まあ、就職ということもありますし、まあ、そういった中で活躍される、社会に出てですね、活躍される人材を、配置するということで、まあ、この琉球大学、法科大学院の方にですね、我々もいろいろ協力ができるんじゃないかということで創設をさせていただいております。
まあ、ぜひね、いろんな方面でまた琉大の法科大学院との連携を取られて、ね、学生さんの支援もしていただきたいと思っているんですが、はい、少しだけ宮城さんご本人の話も聞かせてください、はい。そもそもこういったお仕事に携わろうと思ったきっかけといいますか。
そうですね、私は実は大学を卒業してですね、初めの、最初の職はクレジット会社のオークスでございました、はい。で、まあ、平成9年に、入社しましてですね、まあ、いろいろ夢がありましてまあ3年にはならなかったんですが、2年半あたりですかね、ちょっと、リタイアしまして、まあ、実はもともと夢が教員でしたもんですから、まあ、そこにチャレンジしようということで、はい、まあ浪人をしながら、チャレンジしている ところでしたけれども、やはりこの前職の、オークスの時にですね、私の頑張りを見ていただいた方がいて、まあ、今の、我々の顧問なんですけども当時、はい、役員をされていてですね、でちょっとお声掛けをいただいて、まあ、初代の、社長の森田というのがおりましてですね、はい、とこの今の顧問の平の方にお声掛けをいただいたということで、まあ、この二人にですね、言われたらもう断れないなということとですね、やはりこのサービス事業 の展開というところで、もう実は私が入社したのが、会社設立2年した頃ですね、ちょうど2年ぐらいになっている、の頃なんですけれども、もうすでに10年15年先のいろんな事業の展開を、サービス事業の展開をですね、もう描いていたんですね。これはすごい有名のある事業だなと、はい。債権回収だけじゃなくて、それにかかる資産の管理ですとか、まあ、不動産の管理、まあ、こういったものまでやっていくと。で、証券業とかですね、そういった広がりを見たときに、これは有名のある事業だなというところで、かなり惹かれまして、入社を決めましてですね。というのが、
もう実際、まあ、その大きな夢のある事業、はい、関わってみてご苦労も多かったんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、最初はなかなかこう慣れないことでもありましたけれども、やはりやっていく中でですね、債権回収業のやっぱり深さっていうんですかね、はい、本当に裾野も広くてやっぱり広がりがある、債権っていうのはね、どこにでも生活しながら発生してくるもんですから、はい、やはりこの裾野の広さっていうのはですね、実感をしております。
なるほどですね。宮城さんはもともと教員志望だったという夢とですね、はい、今のなさっている人材育成も絡めたこの、サービスのお仕事、非常にそのマッチして、うまい具合にねマッチしてきているのかなというふうに思いますが、はい、はい。ではこれからですね、まあ、いろいろとその、沖縄サービスさんもまた宮城社長もですね、いろいろやりたいこと、目標があると思うんですが、これからについて、教えてください、
はい。まあ、我々業態としてですね、この債権回収業からスタートはしてますけれども、やはり先ほど申し上げた、カウンセリングマインドですとか、はい、やっぱりお客様にいろんなさまざまなですね、ソリューションを提供していくということで、まあ、お客様に今後いろんなソリューションを幅広く提供しようということで、これまでの、ノウハウ経験を生かしてですね、実は今新しく取り組んでいるソリューションビジネスというのがありまして、はい、その中で、M&A とか事業承継、
はい、
そして、事業再生とかですね、そういった、まあ、不動産の、まあ、ソリューションとか、
はい、
そういったものも、
ね、
はい、かなり広げて取り組んでおりますので、はい、まあ、そこをコア事業である債権回収業とですね、
はい、
もう一本の柱として非常に成長する、事業にですね、拡大していきたいなと というふうに思っております、
なるほどですね。まあ、もちろん SDGs に関連した取り組みもされている、はい、とのことですが、
はい、
あの宮城さん個人の目標は
個人の目標、まあ私もねもまだまだやっぱりあのこの会社を、まあ、大きくしたいという思いもありますし、やっぱ、ちょうど来年50、
あ、そうですね、来年50ですね、
お互い50ってなりますけれども、はい、やっぱりこれからまた何ができるかっていう個人としてもですね、今いろいろ考えているところでもありまして、ここからやっぱり充実した、ね、自分のライフスタイルでやっぱり社長業としてまたどういうふうに展開していくかっていうことを、まあ、非常に考えている最中でもございます。
なるほど、来年に向けて、ね、お互いを頑張ってまいりましょう、はい、いろいろとあの、沖縄県や那覇市の課題を解決するためのいろいろな政策に活かせるようなあのこともあの終わりかと思うので、はい、いろいろとまたご指導いただきながら、
よろしくお願いします、
はい、共に頑張ってまいりましょう、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、前向きの議会劇場、本日のゲストは沖縄再建回収サービス代表取締役社長の宮城博さんでした。宮城さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。